桂福伝の
虫眼鏡ネット。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
暑いよ。
暑い
もう暑いな、夏になってきました。
はい、ちょっと虫眼鏡ネット、ご無沙汰なんですけれども、今回からちょっと不定期での発信ということにさせていただきたいと思います。
そう、番組の都合でね、そうなっておりますけれども、はい、たくさんの方聞いてくれてはるんですわ。
ありがとうございます、
ね、ありがたいな。
続けてやっていきますので、はい、これからもよろしくお願いします。はい、34回目なんですよ。
いややりましたね、で今回はは
い、お寺とか神社、それからお城なんかの修復をなさっている、
そうなんですよ、
そういう方々のお話でございます。
私らが花見の時にね、お城見ながらね、どっかの屋台で買うてきたイカ焼きとか食べれるのもこういう方々がおられるからでございます
はい、というわけで歴史を復元するコーディネーターに虫眼鏡ネット。
虫眼鏡ネット
はい、今回お話を伺いましたのは株式会社社寺放出代表取締役の米田茂さんです。
社寺と言いますと、
はい、米田さんが手掛けてこられた修復、その大阪城、
はい、
天守閣ね、
はいはい、
それから北野天満宮、二条城、伊勢神宮、
もうほぼ修学旅行コースですなこれは。
津山城とか、ね、
うわ歴史的な、
皆さんよくご存知
ね、
まあ、そういったいろいろな建物、
お城とか神社とか、お寺とか
手掛けてこられたわけですけれども、まあ、米田さん自身は職人さんじゃないんですよ、ね、この修復するにあたって金物職人さん、漆職人さん、大工さんとかいろんな職人さんがね、まあ言ったら技術がいるわけですけれども、その都度都度その職人さんたちをまあ集めてきて、
はあ、いやそれはもうね、一つの歴史的な建物にいろんな技術がありますからな、それやっぱりそういうまとめる人 いります、棟梁というか何というんですか なんか手配される方ですわな、これ。
そうなんです、その時々に必要な技術ね、まあそういうのもどういう技術がその時必要かっていうようなことも、まあ大手のねゼネコンさんと職人さんの間に入ってコーディネートをされると、
新しい世界ですなこれはへ
え、ね、そういう方なんですけれども、でもまあ米田さん自身は全く違う世界からこの業界に飛び込んでこられたということで、まずはちょっとそのお話を聞いていただきたいと思います。
就職するときに、日本の会社が嫌いでね、イタリアの会社で、オリベッティっていう会社なんですが、タイプライターとか、はい、そんなやってた、計算機とか、あ、私のおったときに今銀行でキャッシュディスペンサーってあるでしょ、お金出したり、あれをもうイタリアから輸入しとったんです。まあまあ日本の会社っていうのは富士通とか日本電機とかにありますよね。でそういうところはこれ銀行とつながってるわけですよ。で外資系の会社が入ってきたら銀行行ってもしゃあないわけですよね。もうつながってる会社があるから。だから農協関係を狙ったわけ、そこで8年ぐらい勤めて、なんで退職したかいうと、私の家内が東本願寺前で仏具屋やってましてね、実家がそこで、その金物をそういうやつをやってまして、そこがいわゆる経営状態が悪くなって、そのもう亡くなりました社長が後継いでくれへんかいう、でこれは家内の実家のことやから継がないかんなということで、
はい、というわけでその義理のお父様の会社に転職をされたと。
その前は要するに計算機屋とかタイプライターの会社ですよね、で仏具屋さんの方ですよこれね、はい、まあ計算通りに人生いかんもんですな
まあそうですねはい、で、まあ、職人さんの世界なので、まあ、その修行もされたとおっしゃってましたけれども、
はい、
その中で、まあ、前職を生かしてこの米田さんがなさったこと、
それそれ、
はい、そのお話お聞きください。
伝統産業とか 伝統工芸っていうのはなんかすごいもんやと思うけども、何がすごいか分からへん人が、一般の人は。ただ逆にその職人さんの方も悪いとこがあってね、伝統工芸やとか代々続いてきたもんやということで値段上げたりしようんですね。ちょうど私が入った時に確かにこの職人さんのやってることはすごいなと思って、まあ自分も修行しましたけれども、大変な仕事やと。だからここは買う人とその売る人と その感覚のギャップがあるんじゃないかと。例えば大阪城の天守閣の時でも、シャチホコとかね、その屋根とか全部やらせてもらったんですけども、単に高いと思われたらいかんから、その辺どういうところが大変やというレポートを書きましてね、で大阪の市役所で大林組でしたけど、大林組で発表してもらったんですよ。そしたら歯科医院の方がよう分かったと、そういう技術はやっぱり貴重なもんであって、それだけの値段が張るもんやという理解が 得られて、仕事することになったんですけども。
じゃあね、具体的にどういうふうに修復するのかということ
なんですけど、それです
それです。もうすごいいっぱいお話
しました。もうすごかったね。わざのもう技術の世界で、
まあその中でじゃあ例えばということで、その大阪城のシャチホコの、
これやったら大阪に行ける方は一度はご覧になったことがある、
その部分を聞いていただきたいと思います。
米軍の機銃掃射を受けた社長がありまして、弾が抜けた跡もあったんですよ。穴開いたとことか、そういうところを修理して最終的に金箔を押すんですけれども、漆を塗ってね、何でもいいから穴埋めたらええっちゅうもんちゃうんですよね、というのは鋳物ですから、金属の含有率か銅が何パーセントどうのこのいうのがね、全く一緒のもんでないと、太陽の光に当たって伸びたり死んだりする間にそこから亀裂が来るんですよ。だからもともとのシャチホコの一部を取って工業試験場で成分を鑑定して、それと一緒の成分のいわゆる延べ板みたいなのを作って、それを切り取って穴埋めするんですよね。使用書に書いてないですけれども、金物やっとる人間やったら常識なんですよね。
技術を保存するためにこんなことまで調べるんですよというお話聞いていただきましたけれども、一方で、やっぱり新しい技術もどんどん取り入れていったらいいんじゃないかというのが米田さん
の。いやー、そやと思う。僕わからないけどね、昔ね、法隆寺の宮大工の西岡常和さんという方をお書きになった気の心って本を読んだんですよ、これはもう一つ一つのね、歴史に基づく技術を残してて、どんどんそれをまたこう次々とつなげていく技術なんですよね。でね、昔はね、そういう棟梁、それ大工するなら山を変えって言ったらそうです。一つの山の中の木ね、木の生え方、そういうものによってこれ太陽に当たってた側か影あった側かとか、そういうのも見ながらね、こう建築の木にこう合わせていくんですって。そやけど今環境も変わったでしょ、木も変わってきてるし、やっぱりいろいろ時代によっても変わってきてるんやろなと思うんですよね、いろんな部分がね、
文化財の場合は元の種を言いますかね、元のやり方を残さないかんいうことで、元々やる方法でものはやりますけれども、ただ私個人としてはね、例えば表面に塗る塗料ですよね、二条城なんかこのやつなんかも塗らせてもらいましたけどもね、やっぱり紫外線に弱いんですよね。そうすると屋外の建物で直にその太陽の光が当たるところはもちろん悪いんですよ。だからやっぱり今はもっとね、優れた、いわゆるコーティング剤か塗料がありますから、それつぼたらええのちゃうかと思うけどね。例えば何百年後にはですね、その新しい今現在その持ちの塗料が今度はそれがベースになるわけですよね。
なるほど。
建物が残ったら、それがどうしてもその昔はこれやったように残したかったら一部だけ残したらいいと思います。今現在の技術もね、将来その残しとかないかん技術があるわけですから、文化財から言うて昔のままということはどうもあんまりこだわりすぎちゃうかと。
なるほど。
FMYY on your FM dial.
はい、あの米田さんね、この長年にわたってこういう歴史的な建造物とか文化財の保存の世界に携わってこられて、うんうん、現在のものづくりについてやっぱりいろいろ思われるところがあるということなんですね、
は
い、
今ね、うん、要 3K 言うじゃないですか、きついとは汚いとかね、うん、だからやっぱり厳しいと思います、この職人の世界って、でも汚れることもあると思うけれども、うんうん、その向こうにこの輝きがね、すごい光があるっていうところをね、広がってほしいですよな。
はい、ではその部分ね、ちょっとお聞きください。
よくあのええもんは残さないかんと言いますけど、逆なんですね。残ってるからええもんなんですね。あの私ら作る方の立場としては、例えば北欧の家具なんかは、おじいちゃんの時代に使っとったやつがね、ここが削ったの傷ついたと、はいはい、そこ直してね、すぐたりしますでしょ。で、例えば今はもう大量生産の時代で、ここ傷ついたものを掘って次の新しいやつ買おうという話になるわけですよ、はいはい、でそれを知ってるから、ええもん作りたがらへんんですよ。それはずっと使おうてもらえる言ったら一生懸命作りますよ、職人も。ベースがあるからええもんが残るんやと思います。それとあとはあのこれは亡くなったね、あの加藤さん言って竹中君って部長をやってはりましてね、はい、そのベースが違うという話ですよ、うんうん、職人さんのベースが、うん、ドイツ行ったらね、例えば家の門扉作るのもマイスターなんですね、うん、で大学の先生もマイスターなんですよね、うん、社会的地位は全部一緒なんですよ、うん、と日本来たらあの大学の先生と金物の職人っていうのは全然社会的地位が違うように思われますでしょ、うん、社会が育てるもんやと、そういうもんは。
はい、あの米田さんね、この義理のお父様の会社に転職されたということだったんですけれども、うん、実は、はい、50代になって、うん、今の会社その独立をして立ち上げられたんですよね。
計算通りか、人生でサクセスストーリーでございますな、これは、
まあ、現在はもう70代でいらっしゃるんですけれども、
ほんまに70代かなという、
本当にね、
パワフルなね、
もう熱い思いを持ってお仕事をされてるというのがもう本当にひしひし伝わってきました。
私も米田さんの言葉にね、まあ、人物って人と物って書きますよね、うん、あなんかね、人も物も大切にできる国やないとあかんねやでという、そういうメッセージ感じましたよ、
もう最後にね、このやっぱり職人さんへの熱い思い語っていただきましたので、聞いていただきたいと思います。
あの魅力的な仕事であるいうことを、まあ、いろんな、例えばこういう自分がやったものが残るとかね、そういうことを見てもらいたいですね。いわゆる伝統産業で伝統あるどのこのでこうわーっと持ち上げるよりもね、実質やっぱりそういう地位にせんといかんと思いますね。
なるほど。
虫眼がトピー。ここでイベントのお知らせをさせていただきたいと思います。
パンパカパンパンパン来たよ、はい、
私の朗読と、うん、母の絵と木材がですね、うん、こちらのコラボレーション
すごいね、これは、
昨年に引き続き第2弾、
2弾、
はい、
広がったね今年はまた、は
い、言葉を開く朗読と木材画のコラボレーションという取り組みなんですけど、
大きなホールですよ今回は、
はい、7月2日日曜日、兵庫県にあります西脇市茜ヶ丘複合施設未来への多目的ホールで開催をさせていただきます。
皆さん早起きてね、当日待ってますよ
ですが皆さんにはぜひオンラインでご参加ください。
どういうことですか。
もう当日券がね、実ははけてしまいまして、
もう売れたん、
もう満員御礼なんです。
あらららら、
はい、あのオンラインの方はですね、7月5日の水曜日から18日火曜日までいつでもご覧いただけますので、あのぜひお申し込みください。
申し込み方法は、
はい、こちらは、表現の森企画のホームページから申し込んでいただきますとご覧いただけますので、
検索するときは、
はい、表現の森企画でお願いします。はい、それから同時開催で、 ひまわり美術展というのが開催されておりまして、こちらは6月の30日の金曜日から7月の2日の日曜日まで、この同じくこの未来へで、ね、ご覧いただけます。
とっても素敵な企画ですよこれ。
そうなんです。これはね、地元のアーティストの方、うん、まあ、絵とか彫刻とかといった、うん、まあ、アーティストの方と、それから障害者アーティストの方、うん、こちらとのコラボの取り組みになっております。
もういいね、これ芸術の世界で障害のある人ない人ともに自分を出して表現する。
そうなんです。入場無料になっております。こちらは当日券とか申し込みとかなく、うんうん、ご覧いただけますので、お近くの方ぜひお運びいただきたいと思います。お待ちしております。